チース。どうもどうも、一円でございます。いやー、これは今皆さん2月の真ん中ぐらいですかね。まあ実はこれまだ1月に撮っとるんですけれども、1月は合宿が多くてですね、18、19、20と沖縄行って、24、25かな、違う、23、24かが静岡。ね、もうなんか合宿屋みたいになってますけどね。まあ両方ともちょっと違うんですけど、ただまあ共通しているのは皆さんにしっかりアウトプットしていただくという合宿なんですよ。まあざっくり言うとセミナーとかのこうタイトルを決めたり、対象のお客さんを設定してみたり、カリキュラムを組んでみたり、まあこういう企画書というか構成をしていただくというアウトプットが最終ゴールの、まあ、合宿なわけですよね。もう朝から、もうなんか嫌そうに聞こえますけど、まあ楽しくね、朝からですね、講義をして、ワークをして、発表してもらって、フィードバックをして、で、それでまた修正加えてもらって、発表してもらって、フィードバックしてと。ね、こういうのが延々繰り返されるというですね、皆さんにとっては地獄と、そういう合宿だったわけなんですけどね。僕合宿をやるとね、必ずやると決めてることがあってね、何かというと、まず例えば1泊2日の合宿だったら、初日の終わり、この前の静岡の合宿は7時で終わったんですかね、7時までに一旦第1弾のその構成案企画書とかをね作ってもらうんですよ。で次の日の朝までに必ず僕が添削をして戻すというのをやってるんですよね。まあ、この前静岡もね、7時に皆さんから集めたわけですよ。10人以上の方来てましてね、10枚以上の企画書が手元に来るわけですね。でその後8時から飲み会があるわけですよ、ね、飲み会でまた盛り上がってね、12時ぐらいまでイエーイとかって飲んで、そこからホテル戻ってウエーとか言いながらですよ、まあそんなことはないですけどもね、ちょっと余裕を覚ましてから皆さんの企画書を真剣に読んで、赤ペンを手にですね、こう赤を入れていくわけなんです。で次の朝皆さんにお戻しするんですけども、まあこのちょっと苦しい作業でも、これが実はリピーター作りでもそうですし、こういう合宿もそうですし、大成功を収める必殺技だなと、そういうふうに気づいたわけなんですよ。日本のビジネスにもっともっとリピーターを。一円和彦の日本の入りは。日常の何気ない出来事から、あなたから買いたいというリピーターを作るためのヒントや、やってはいけない気づきを見つけ、これ以上お客さんを減らしたくない、これ以上ビジネスを後退させたくないと、まるで私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのノウハウや方法をお伝えする日本の生え際。こんにちは、日本全国をささらうリピーター創出専門コンサルタント、円一こと一円和彦合宿好きです。いや、合宿はいいっすよ。やっぱり合宿しかないんちゃうかなと。ですよ、やっぱり。いや、何が合宿かというと、僕が合宿ですよ。いや、ほら、夜皆さんがわーってわーとか言いながら一生懸命作った企画書があって、で一緒に酒飲んで騒いで、いやー今日はもう頭使ったねなんつってね、おやすみなさいなんて言って部屋に戻っていって、で朝皆さん起きて身支度をして会場にやってきた時には、昨日の夜作った企画書がもうすでに添削されて戻ってきていると、このなんかこうなんじゃこりゃみたいな、この感覚が合宿なんですよ。これね、合宿でしかできないですよね。これ朝10時から夜7時までのセミナーを3日連続でやりますって言ってても、まあ、3日連続だったらできるかな、月に1回第3水曜日に朝から晩までのセミナーをやりますと、ね、全6回半年間のカリキュラムですっていうものでは、この感動って味わえないんですよ。で、まあ、もちろん習熟度も全然違うんですよ。 昨日作ったものが今日帰ってきて、でまだ頭の中の記憶が残っているうちに修正を加えていくという意味では、あの習熟度という意味では全く変わってくるんですが、実はまあ主催者サイドからするとこれぞ合宿だということで、付加価値を感じていただけるということなんですよ。だから合宿は結構まあセミナーと比べて比較的料金高めに設定するんですけれども、まあ別に経費がたくさんかかるからという意味ではなくて、この辺のね付加価値分の値段でもあるんですね。まあ合宿はやっぱりね、参加してくださった方の満足度が非常に高いんですよね。まあこうでもしないとね、日常から切り離されてないと自分ではなかなかやれないことができたとか、まあ自分をこんなに見つめる時間を取れたのはもうなんかいつ以来だろうとかで、成果物が持ち帰れてよかったとね、アウトプットしたものに即座にフィードバックをいただけて、でセミナーだとここで終わりですけれども、それに対してまた修正をかけて、それに対してフィードバックがあってという、このやり取りが何回も、このサイクルを何回も回せたのでよかったとか、これができるのが合宿、長時間のセミナーであり、プラス合宿ならではというのが、夜寝て朝起きたらもうできてる、すげえっていうこの感動なんです、ね。いやまあ僕はなんか人の日報とか見るの好きな、いやらしいタイプなんで僕自身は空じゃないですね、全然ね。まあ皆さんどんなこと考えてるのかなとかね、場合によっては皆さんの企画書からちょっと拝借しようかなとか、まあそう嘘ですよ、これは絶対やったらあかんのでやんないですよ、嘘です嘘ですね。ああそういうこと考えてんだなんてね、その人のなんかこう表面的には見えない何かに触れることができるような感覚っていうのはね、まあ僕好きなんで、まあ、根っからの寂しがりですねまあまあ僕は空でもなくできて、それが皆さんにこう感激していただけるっていうのは、まあなんとこの上ない喜びだとね、それがまあ合宿の素敵って言ったか、素晴らしいところであったりするわけなんですよね。ですから合宿やめられまへんなという感じでございます。
一円和彦の日本の入りは
でですね、何が言いたいかというとですよ、さっきの話、まあ一言で言うならばね、まあちょっと英語で言うならばですよ、鉄は熱いうちに打てと、このベタなおっさんギャグ言いましたね。英語で言うならばって言って日本語で言うっていうね、このベタなことを言いましたけども、まあまあ鉄は熱いうちに打てということですね。まあよくね、ビジネスの話で言うと、私のまあ関与先、お客さん、顧問先とでもいいんですかね、クライアントさんですけども、よくアドバイスさせていただくのは、お客さんが来たらその日のうちに手紙を書けと。でまとめて後で手紙を書こうとか、このお客さんが来なかった時に、なんか3ヶ月経っても来ないなと思った時に、そろそろどうですかみたいな手紙を出せばいいんじゃないのって思う人が多いんですけども、チッチッチッチッと今全然これニュアンスが伝わらないかもな感じですね。違うんだぜベイベーと、その日なんだよその日と、ね、鉄は熱いうちに打てですよと、お客様は熱いうちにあれしろですよと思い浮かびませんでしたね。だからその日のうちにご連絡するんですよ。で、まあ例えばね、まあ私の話なんかで言うと、まあセミナーとかで名刺交換するじゃないですか。その日のうちにメール出すんですよ。今日はありがとうございましたと。で、今日はお忙しい中セミナー来てくださってありがとうございますと。で、まあたった2時間でしたけども、何か一つでもお役に立てていると嬉しいですと。ね、それではまたお会いできるのを楽しみにしていますなんていうね、メールを出すんです。まあこれ何のために出すかというと、メルマガ登録してねと。ただまあ僕姑息な男なんでね、よかったらこのメルマガ読んでくださいなんて絶対書かないんですよ。メールありがとうございましたって書くじゃないですか。で下に署名があるじゃないですか、あの一円勝彦事務所、一円勝彦電話番号何番と、まあ、そこにメルマガ発行してます、よろしければどうぞみたいなことを書いてあると。あくまでメルマガ登録を促してるんじゃないんですよという位置づけのお礼メールです。 ね、まあこれもよくセミナーで言いますけど、今日はありがとうございました、ところでメルマガ登録してくださいって言うと、呼んだ人はね、なんでお前これメルマガ登録させようと思ってこんなことしやがって、もう姑息なやつだぜってなるんですけどもね、署名欄の中にメルマガ発行しております URL こちらって書いとくと、これは署名欄だなと、メルマガ読めっていうためにお礼メール出してんじゃないんだなとっていう効果があるんですって、これ言うてもうたら意味ないんですけどねまあいいかそういうもんなんです。でその日のうちに出した場合と1週間後に出した場合ではメルマガを読んでくださる方の確率が全然違うんですよね。でその日のうちに今日はありがとうございましたって出すじゃないですか。そしたらね、まあ10人のうちね 2,3 人がね、うん、あ、今日のセミナーのあいつかと、あいつの話まあおもろかったからちょっとメルマガ読んでみるかと、メルマガを読んでくださるのがまあ 20-30% ですよ。でまあ1週間とかもう1ヶ月とか経っちゃって、ああもう名刺たまっちゃったなと、いただいた名刺がこんなになっちゃった、整理がたらみんなにメールを送ろうと送った時っていうのは100人に1人いるかいないかですね。うん、多分もう僕のセミナーの話なんか忘れてますから、まあ忘れてますからと失礼ですけどね皆さん日常がお忙しいですからね、ああそういうのもあったなって思い出したとしても、わざわざメルマガ読もうという熱量がもう残ってないんですよね。なので私に対する熱量がまだ残っているうちに、たくさん残っているうちにメルマガやってるんですよなんて言うと、じゃあちょっとあいつのメルマガなら読んでみようかというアクションに移りやすくて、でまあメルマガっていうのは当然継続コンタクトを取るためのツールですから、その後にもつながっていきやすいということなんですよ。一円勝彦の日本の生え際。例えば美容室なんかもね、今日新規で来たお客さんがもしいたらその日のうちに出すんですよ。で結局まあ美容室なんていう、あ、ハガキが来たからじゃ来週もう一回行こうなんてならないですから、次何するかというと、今日は来てくださってありがとうございましたと、でこの携帯電話ホームページか電話で次回の予約が取れますと、次回予約取っていただいたら次回来た時に今日お話ししていたあれ用意しておきますよと、お好きだっておっしゃってたクッキーね、私焼いておきますよとかね、今日来ていただいた時にお話してたあの情報を私もっと勉強しておきますね、また今度あのお話聞かせてください、ご予約してくださいって書いときゃね、じゃあまあ早めに来月の予約入れとくかになるかもわかんないんですよ、ね、これが鉄は熱いうちに打て大作戦。お客様は熱いうちにまだあかん、お客様は熱いうちにあれしよう大作戦ですね。お客さんに会ったら、新規でお客さんが来てくださったら、新規で買ってくださったら、まあね、来週まとめてやろうとか来月まとめてやろうとか月末まとめてやろうじゃなくて、もうその日にアクションを起こしてください。そのための時間を必ず1日の最後に設けておくんですね。日報コンサルティングを受けていただいて、日報を書く時間と新規のお客さんにね、お礼を言う時間、まあ日報は冗談ですけどね、新規のお客さんにアプローチね、再アクションをする時間、これを必ず1日の最後に設けておくというのが私のおすすめのリピーター作りの第一歩でもあったりするわけなんです。一円勝彦の日本の生え際。さて来週17日からの週ですけどね、まだまだ私はお家には帰れませんね、猫は元気にしてるんでしょうか、ね、あの安い男と書いて安男という名の猫でございます。一円安男です、ね、もう狙ってんのかっていう名前ですけど、まあ実はいや、あの里親になろうということでね、里親募集の人から猫をいただくって言ったかな、お預かりするというか、まあ責任を持って飼いますということなんですけども、もともとあのヤスくんっていう猫でね、安らぎ霊園というところで拾われたのでヤスくんと、でなんか1円安って言ったらなんかどこ市場やねんそれはみたいなねことになるんで、まあ、せめてオスなんで男をつけてあげようと、そんなヤスくんですけどね、元気してる？そんな聞いてないか ああ早く会いたいな。まあまあまあそんなことさておき、17日月曜日はですね、長野市で公演でございます。そのまま帰るのがめんどくさいんで泊まって、翌日はですね、朝から移動して千葉県、また千葉かよとね、千葉に行って夕方公演をして、翌朝早い移動なんでそのまま羽田ホテルのね、羽田空港の中にあるホテルに泊まりまして、翌朝水曜日19日は朝8時半の飛行機に乗ってですね、高知に行きますね。あの本場の発音は高知ですけどね、に向かいます。まあどうでもいいか。でお昼に高知で一本公演をして、終わったらダッシュで、ね、バス停に向かって、バスで岡山に向かって、夜は岡山で公演セミナーでございます。でそのままどうせどうせって言ったらあかん懇親会があって飲んで岡山のホテルに泊まって、翌朝は三重県の津に移動です。 TSU でございます、ね、まあ、そのことはいいな、津に移動して、まあ某企業様の講演会ですね、津で講演をさせていただき、翌日の目的地である四日市に移動して、20日木曜日は四日市泊と、で21日金曜日は四日市でセミナーをやって、でこのあと北海道に戻ろうと思ったんだけれども飛行機がないとね。まあここからやったら中部国際空港から乗るんですけども、間に合わないですよ最終便ね、中部の。じゃあ羽田はどうだと、羽田は夜9時までね便がありますんでね、羽田までダッシュで戻ったら乗れるんじゃないかと思ったんですけどね、新千歳に着いてから帰れないとね。まあ帰れるんでしょうけど、なんかちょっと小走りにならなあかんみたいなね小走りするぐらいなら俺は家に帰らねえぜみたいなね感じで、もう大阪の実家に帰ってやろうと思ってます。まあ22日土曜日は大阪の実家ですね、親孝行と称してね、息子が元気な姿を見れていいだろうということでね、家にある食料をむさぼり食ってやろうと。で23日は月曜日がね、山形県の公演なんで前乗りということで、23日は仙台に、なんで仙台やねんっていう話ですけどね、山形の前乗りは仙台なんです皆さんね。仙台に前乗りして、友達のやってるお店、ね、国分町にあるお店でちょっぴり飲んだくるようと思っております。そんな1週間ね、過ごしてまいりたいと思っております。さあということで、日本の生え際、次回も日常の何気ない出来事から見つけた、あなたから買いたいというリピーターを作るためのヒントや、やってはいけない気づきをお伝えいたします。お相手はリピーター創出専門コンサルタント円一こと一円和彦合宿好きでした。ではまた木曜日に、生え際の日本にもっともっとリピーターを。実は俺猫アレルギーやねんな、マジで。